文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今回のパーソナリティ、早水健郎でお送りしていますが、今日は4月25日の生放送を終えて、引き続き、ライフ外伝という特別編の収録を行っています。スタジオには放送からそのまま皆さんに残っていただいているんですが、ちょっと番組のね、最後駆け足になって皆さんどうでしたって話を聞き損ねたのでですね、田中元子さん、石山レンゲさん二人に、ちょっと番組どうでしたって感想からお伺いしたいんですが、まずじゃあ石山さん、ちょっとどうでしたでしょうか。
はい。いやー、なんか、その場にいると、なんか次こう自分で何話そうみたいなのをこう考えていても、こうどんどんどんどん、その、よりこう話が深く、なんかこう、ぐるぐるぐるぐる展開していくので、なんかもう、おーみたいな、あーすげーみたいな感じで、皆さんの教養の深さに、ふわーって言ってる間に終わっちゃいました。なんか、すごいこの時間が時間なので、はい、正直眠くなっちゃったらどうしようってすごく不安だったんですけど、全然眠くならないですね。
うん、よかった。なんか、議論にね、はい、結構、最初の先頭を切ってくれたところがあったので、非常に、エヴァの話とかみんなすげー喋りたかったんだなって話を引き出したなって感じはすごいしましたね。
ありがとうございます。楽しかったです。
はい。じゃあ、田中元子さんもちょっと放送どうでしたってお伺いしていいですか？
はい。すごいみんな、メールくださった方とか、多分聞いてくださった方もそうなんですけど、出演ご一緒させていただいた皆さんも、東京って何でできてるんだろうってみんなでこう手探りしてる感じが、すごいたまらなかったです。ちょっとエモい感じで。やっぱりみんな東京好きなんだなと思いました。
はい。なんか、東京ね、好きなんだなって、多分おそらく今回そういう話にならないだろうなと思っての放送だったんですけど、まあ、田中さんの解釈する、結局、けどその話、東京の話をしているわけじゃんっていう、まあ、好きも、嫌い嫌いも好きのうちみたいなことも含めてって感じですか。
はい、そうですね。アンチ巨人も巨人ファンのうちみたいな感じですし、やっぱり、最後の方でちょっと地下というか、経済の話が出てきましたけど、まあ、ありえない話ですけど、日本中どこも均一価格になっても、東京を選ぶのかって問われた時に、初めて、東京で何かっていうのがちょっとあるのかなと思いました。
はい、ありがとうございました。ちょっとここからはですね、本編で読めなかったメッセージを拾いながら、これ皆さんにちょっとこの話、読みたいっていうメールとかもね、あれば、ちょっと差し挟んでいただきながら だと思うんですが、ちょっと一通メッセージを読みたいと思います。モレーンさん、おなじみ30代の男性。東京と聞いて真っ先に思い浮かぶのが渋谷のスクランブル交差点です。5、6年前から仕事で渋谷に行く機会が増えたのですが、常にカメラを持った外国人観光客が歩いていたり、フリーハグという看板を掲げた人が立っていたり、なんでこんなたくさんの人がこの交差点を渡っているのだろうと不思議に思いながら歩いていました。もちろん渋谷は昔から文化の発信地として存在していましたが、海外からの観光客、地として注目されるようになったのは、ここ数年のような気がします。今はコロナの影響で、風景もだいぶ変わったと思いますが、東京の人出の様子の指標というか、意味でも東京の象徴的な場所だと思いますというメッセージですが、これ、まあ、ね、渋谷の話は結構、下90年代であるとか、80年代であるとかっていう話はしたんですが、ちょっと今の渋谷、これだけ変化した渋谷、スクランブルスクエアとか宮下パークとか、いろんな実は議論の対象としても面白い街だったのかなって気がするんですが、ちょっと渋谷の今について、なんか議論できないかなと思うんですけど、誰か挙手してください。
だったっていう、なんか若干過去形になってるところがもう、すごいキュンときますね。切ない感じですけど、なんかまあ、渋谷の今の話って、結構コロナ禍以前以後みたいなことですかね。
いや、まあ、ものすごくいっぱい建物ができて、どうっていう話、まあ、こっちもコロナ禍でできているからいけないっていう話もあるんですけど、宮下公園の話って、やっぱりいろんなね、その歴史性も含めて、公共みたいなことでも、非常にいろんな論点がある場所なんですけど、僕基本的にショッピングモールの評論家として、 日本のショッピングモール史に残る最高傑作だと思っているんですけど、ここはいろいろなんか意見分かれるのかなっていうね、気がするんですよ。
ウエストパークなんですが、渋谷区が、公園と名乗っている限りは、許されてはいけないことをしていると私は思っているんですけど、ショッピング、モールとか、いわゆる商業施設としては本当に完成度が高くて、公園と名が付くからこう作ったじゃなくて、おおよそのショッピングモールとかショッピングセンターが目指すべき像の究極だなと感じました。今結構、ゾフパークとか、ユニクロパークとか、ソニーパークとか、かなり民間が、公っぽいものを作るブームが起きていまして、そんな中で本当の公共であるべきものが、こう、民間施設的なものを作ったって、ちょっとなんか、民間と公共の境目がどんどんなくなってきてしまっている。まあ、良くも悪くもですけど、まあ、その象徴とも、私は捉えています。
宮下パーク、他に、これ矢野くん？
そうですね。宮下パークにもともとあった、公園にすごく思い入れがあって、あの辺はクラブがいっぱいあったので、自分がクラブとかで DJ やった、友達とかとやった後に、こう、なんか溜まり場みたいになっていて、で、まあやっぱりこう、都市の話がずっとここにあった時に、まあ、はっきり言ってよく言われる一件ですけれども、まあ、都市の多様性は何かっていう問題が一個あると思うんですね。で、やっぱり象徴的なのは、ホームレスの人たちとかが、やっぱり いた場所っていうものが、まあ、今は入れないっていうのは事実としては一個あるんですけども、で、まあ、あと一方では、早水さんなんかがこう論点に、2000年代論点にしていったことは、じゃあ、今までの、そういうこう都市の多様性を守れって言っていた人たちが、想定していた都市とショッピングモール、新しくできたじゃあショッピングモールだったらショッピングモールと、どっちがこう多様性に満ちているかっていうのは結構いろんな観点から判断しなきゃいけないところだと思うので、まあ、その辺ちょっとあまり僕も考えがこう及んでないところもありますけれども、まあ、ただそれこそノスタルジーとして、ワイザーさみたいなものを抱えていた都市が一個失われたっていうようなやっぱり印象をすごく抱いてはいますね。はい、
うん。ね、わいざつさの一方で、まあ、小沢健二に代表されるように、お前そこ20年足を踏み入れてないだろうっていう人が、そこを守れっていうことの公共性のなさみたいなことって、下北沢の時の坂本龍一みたく、まあ、繰り返されるよなっていうのは僕の思うところなんですが、もう一個ちょっとね、メッセージ、読みながら、これも渋谷の公共、と関わる政治の話かなっていうので、こちら、新上さん、26ページの新上さんのメッセージです。いわゆる路上飲みに今の東京らしさを感じます。ここ1ヶ月様々なニュースやワイドショーで路上飲みの話題を多く目にしましたが、かつて東京で路上飲みをしていた私は複雑な思いでそれを受け止めています。ライフで2019年10月にポスト居酒屋コミュニケーションの時代、やったな、というテーマ放送されました。かつて私が東京で貧乏学生をしていた頃、大学の講堂前で友人たちと路上飲みをしていた話を投稿し読まれたことを思い出しました。決してこの状況下で路上飲みを肯定する気にはなれませんが、そこにある種のノスタルジーを感じてしまう気持ちも否定できません。駅のロータリーの前で公園で、緊急事態宣言が発令され、さらに増えることが、予想される路上飲み、2021年の東京で路上飲みがブームになるなんて思いもしませんでしたが、そこになんとも今の東京らしさを感じてしまいます。この方はまあね、自分がしていたノスタルジーなんですけど、まあなんかいろんなものを排除してしない方がいいっていう中で、まあ路上飲みも、まあある種の政治的なね、行政がお酒を売らないことに対する政治運動として始まったところなんかを見ると、まあこれもちょっと政治と公共の話なのかなと思うんですが、どなたかこの感じ、話も、ご意見いただければなと。
すいません、塚越です。一つ思い出したんですけれども、路上飲みではないけれども、法政大学の貧乏臭さを守るみたいな松本はじめさんが、素人の乱の松本はじめさんとかが、やっぱりその、なんていうのかな、大学とかもいろんな規制があって、どんどんこう学生が、こうなんていうのか、たむろできなくなるみたいな。で、そういうのに対して全然反旗を翻すみたいな。あえて、なんか、ね、やっぱり一時期、こう2000年代頭ぐらいまで多分あったのかな、 わざと、こう、大学の門の前とか、そういうところでこたつ出してみんなでなんか麻雀するみたいな、ああいう動きって結構あったけど、やっぱり2000年代の後半ぐらいになっていくと、そういうのって、本当に僕が大学2003年に入りましたけど、やっぱそういうのは、縦感みたいなのも含めて、それ良い悪い別にして、そういうの全然見なくなったなっていうのはあるのと、やっぱりあと自粛で言うと、やっぱり 3.11 の時の、まあ、電気の自粛も含めて、やっぱあの時も、花見とかっていうのはかなり自粛したなっていうのと、なんかあの時僕はなんか自粛を自粛だみたいなことを言って、やってもいいんじゃないのみたいなことをなんか言ったのはすごく記憶にあるっていうのはありますね。
はい。まあね、本当に、その、政治的な意味もコロナ禍になると、全く意味が変わってきたりして、その、やばいやつだと、政治的な主張っていうののね、その違いがもう全くわからなくなって、まあ、路上飲みをただ単に排除するなっていうので、肯定はできないところあるんですけど、この辺は、コメカ君とか、つながってますかね。
なんか、さっき塚越さんがおっしゃってたみたいに、あのね、法制の貧乏臭さを守る会とかも、僕もまさに、あの、法制だったので、2000年代前半ぐらいの、あの頃のね、キャンパスの中でなんか走り回ってる人がいるな、みたいなのを見てた記憶は、だからそれこそノスタルジーとしてあるっちゃあるんですけど、で、その時にも自分のスタンスとしては別に、まあ自分もそこに飛び込むわけではないけれども、ああいう人たちがいるのも面白いな、ぐらいの距離感だったんですよね。で、今のその路上飲みを肯定するか否定するかみたいな話っていうのも、なんて言うんでしょうね、こう路上飲みを逆にただするべきだろうみたいな感じの言説が出てくるっていうのも自分はちょっと違和感はあるんですよね。路上飲みみたいな、まあ、街に出て行って、その道の中で何かやるっていうことがあった方が自分はいいとは思うんですけど、でもこう、小さい共同体とかの中だと、なぜお前は路上飲みをしないのかみたいな、逆向きの圧迫みたいなことがコミュニケーションの中で出てくる時もあるなっていうことを感じることが結構多いんですよ。だからそういう、なんて言うんでしょうね、広いマクロのレベルから見たら、いわゆる日本のこう村的な共同性というか、それが公共だってことに置き換えられがちですけど、公衆衛生を守れとか、表に出てくるなみたいなのがあるけれども、ミクロな、そういうのが通じるコミュニケーション、小さいコミュニケーションの中では、なんでお前路上飲みとかぐらいアナーキーのことしないのみたいな、逆プレッシャーみたいなことが出てくる場面みたいなのもあると思うんで、で、なんかそういうので常になんか自分はその、なんかその共同性の中の空気じゃなくて、まあ、飲みたいから飲んでるんだよとか、今は飲みたくないから出ないとか、なんかそういう個人の、行動動機みたいなものっていうのがどういうふうに、流されないで維持できるのかな、みたいなことを自分は考えることが多いですね。
すごいそれ、東京っぽさとかに大事なことだと私も思って、で、なんか、どっちに転んでも、誰かの正義の形に合わせようとさせられるっていう意味わかんないですよね。路上飲み、するなと一方で言われ、路上飲みなんでしないのとも言われ。なんか、人を操作しようという力がちょっと最近、強いなっていう圧をすごい感じるところがあって、で、東京ってもともと、なんていうのかな。どんなことしててもある程度ほっといてくれるのがいいところみたいな、まあ冷たさとも言われ、いいところとも言われてるところだと思うんですけど、その東京っぽさがだんだん村社会的になってきて、同調圧力がまあインターネットも影響して強くなっていることに、東京力の危機を感じる部分でもあります。
はい、
これ。まあなんか、東京っていうところをやっぱどう捉えるか、都市をどう捉えるかとか、公共権をどう捉えるかみたいな話、だと思うんですけど、松本はじめさん、もともと貧乏臭さを守る会の松本はじめさんと、あと同じく松本さんと一緒にライフに出た富山浩一さんという人がまあいますけど、活動家の。で、もともとはその高円寺界隈もそうだし、そうやってこう、 管理からこう逃れる自由みたいなものを二人ともすごくこう強調して運動していて、でまあそこでこうクロスするようにライフに出たこともあったと思うんですけども、やっぱりその時に、まあそうですね、まあリベラリズムっていうことなのかわかんないですけど、例えば個人の自由をもっともっとこう追求して、そんなこう、お上の言ったことにこう従わないっていうことを聞かない奴らだっていう、まあ ECD 的な、ECD の、ラッパーの ECD の一節にあるようなことをこう追求しているのが、富山さんだとすると、他人の自由をどう考えるんだっていう、もう一方のその利他主義っていう文脈での リベラリズムみたいなものを先行させると、やっぱ他人に移しちゃいけないから、他人の自由を守るために、同じ自由を守るでも、自分の自由をこう追求するのと、他人の自由を守るために、むしろ路上飲みはすべきじゃないのだっていう、なんか似たようなこう思想の中からこう逆方向の、ものがすごいぶつかってるなっていう感じがまあしていて、じゃあ都市っていうのはその上でどう考えるかっていうのが、でもね、すごくなんかこういろいろ今問われてるような気がしています。
路上飲みに関しては正直さ、ここでさ、いや、路上飲みに誘われた時に断る権利みたいな話をしてるの、すごい高度な話で、多分世間的には、いや、あんなの全然アウトでしょっていう、世間的には路上飲みに関してはそこ一択だと思うんですよ、塚越くん。
これは、なんか僕のイメージは、みんな消極的っていうか、みんな何かに権威というか、誰かが指導されたいと思ってると思うんですね。それは、民間の方だけじゃなくて、実は統治側もそうで、今の政府とか、まあ全体のガバナンスって完全に失敗してるじゃないですか。もうこの1年全部失敗してきてると思っていて、なんかいやいややるっていう感じで、もうほとんど何もしたくない政府がいるんだけど、国民もなかなか動かないし、まあ政府としてもなかなか動かないからやるっていうことになっていて、すごく、国が管理をしてきてることに反対しようっていうことじゃなくて、国も全然管理してない。むしろ統治失敗してるじゃんっていう現象がまずあって、しかしまあ、じゃあ国民が動くのって言ったら国民も動かないよ。だからこれ両方ともうまくいってないっていうのが単純な現状なのかなっていうのが僕の認識。僕はフーコーとかやってると、やっぱり統治論って、統治ってものすごく人間の動きをきっちりよく見るんですよ。で、まさに、統治ってもともと牛痘接種法って言って、まあ、要するに、ウイルスのワクチンとか、ああいったものから統治のが、250年ぐらい前からいろいろ考え出していくんだけれども、いや、全然うまくいってないじゃないですか、特にこの国は。そうすると、統治が失敗してるからっていうのもあるんですよ、
ね。うん。多分、言い悪いではなくて、そういうなんか起こっている背景を分析するのが非常に重要だと思っていて、で、その時にね、僕、その路上飲みについてはちょっと喋りたい、議論のテーマにしたいなと思ったのって、例えば、オランダやフロリダや LA とかで起こっている、その、まあ、いわゆる反コロナでパーティーやってる連中とね、その、路上飲みって同じなのかなっていうところが、僕は同じじゃないのかなと思ったから、ちょっと議論できるかなと思ったんですよ。で、あそこ、どこにでも今いる、かもしれないけど、まあ、渋谷ってある種象徴的に、そのハロウィンパーティーがあって、路上でお酒を飲むっていうような流れの歴史の話とか、他の公園飲みとかいくらでもあるんだけど、やっぱ渋谷に集まっていること、ただのパーティーピープルなのか、もうちょっと、いや、そういう、なんていうのか、当時の失敗、当時されたい国民みたいな、なんかその、歪みとして、もうちょっと僕渋谷である必要とかを、なんか語れたらいいのかなっていう気がするんですよ。これ田中さん。
これはあれなんですか、無思想、みんな無思想でお祭りだけしたいっていう人がいるっていう、そういうイメージなんですかね。い
や、僕は海外の、反コロナパーティーとか、マスクをしない運動とかはそういう、まああれも政治的なんだけど、のと渋谷の違いみたいなところを分析したいんですよね。
もともと渋谷に人が集まるっていうのは、僕も行きましたけど、2002年のワールドカップ、日韓ワールドカップの時に、これはね、本当になんか、言うのも恥ずかしいですけど、当時大学1年生の僕は、それこそ、ブエノスっていうクラブで、大画面でみんなで見て、で、勝って、日本が勝って、で、それで、スクランブル交差点が、信号が変わるたびに、すれ違うためにハイタッチをするっていう光景を初めて見て、で、まあ、ちょっとね、やったりして食べて、そういう記憶がすごいあってですね、あの時からやっぱ渋谷すごい変わったなと思うんですね。じゃあ、その変わった渋谷が 何をこう示してるのかっていうのは、まあ、分からないですけども、あの時は加山里香さんがプチナショナリズムとかって言ったり、いやでも一方でそんなナショナリズムとかというよりはもうちょいこうなんか無節操な騒ぎたがりの感じなんだろうって思うんですけど、一個思ったのはやっぱニュースですごいやるようになって、スクランブル交差点をこう上からこう撮った絵がやっぱ結構インパクトだったかなと僕は思ったんですね。で、もうあれが前例になって、イメージとして、スクランブル交差点がこう消費されていって、何かあるたびにあそこでハイタッチをするっていうのは、なんかすごく当時はそんなような感じで見ていました。
その渋谷に集まっちゃう人、ハロウィンみたいな女はもちろんパーティーで目立ちたい人たちなんだけど、そこに対してやっぱ行政が一旦ね、そのお酒を販売するのをやめて、ある種の公共みたいなものを奪おうとした、あれ自体も僕は一方的に別に行政がダメなわけじゃなくて、渋谷区長もインタビューしたんだけど、もう、彼がいわゆるその都市計画上広場みたいなものをすごい重視している人で、その人がやったことみたいな、しょうがなくやってきた、いたところもいろんな意味があるんだけど、なんか今日ね、多分ね、僕、まあちょっとこのテーマ一回切りたいと思うんですが、まあ公共と東京と、まあその、ある種のパーティー、オリンピックなんか含めて、そのお祭りみたいなものが、一番語りにくくなっているぞ。それこそ路上飲み、OK っていうロジックって今、相当難しいんですよ。議論することはだけど大事だと思っていて、その一番狭間にあるテーマが路上飲みだったのかなっていう、うん、ここに関して、なんかちょっと、答えはもちろんこれ出ないというか、まあ、そんなのやばいでしょうっていう、いや、人に移らせること前提として考えると、まあそこで尽きるところがあるんですが、まあちょっとって広げてみるのもライフなのかなというふうな、こともあり、皆さんのご意見をお聞きしました。ちょっと一回パート区切って、後半ちょっとまた別のメッセージ読んで、外伝パート2に続きたいと思います。
あなたの平成、間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。